こんにちは。昨日美容室にこう髪を切りに行って、ちょっと若ぶってはっきりした2ブロックにしたら、若返るどころか北朝鮮のちょっと一番偉い人にしか見えなくなってしまった G です。今週もプレップスタディから始めましょう。さてですね、どっかのある漫画の中で、40を過ぎるとかっこいいっていうのはイコール痩せているっていうことなんだっていう言葉があったんですが、それが本当だなぁと、しみじみ思います。まあそんなことは実はどうでもいいんですけど、今日の本題としてですね、コンテンツビジネスとかコンサルビジネスにおいて、最初無料で相談アドバイスを求められた時、どこまで無料で対応していいのかっていうことについてお話したいと思います。いや、実際ですね、よくこういうことを聞かれることがあるんですよ。つまり最初、ちょっと相談に乗ってほしい、少しアドバイスをしてほしいっていう感じで来た人が、最初ね、お互いよくわからないからとりあえず聞いてほしいっていうふうに来た時に、こちらはどこまで無料でサービスしていいものか、情報を開示していいものかわからないっていう方が結構いらっしゃるんですね。で、実際、まあ、出せば出すほど、相手は喜ぶけれど、結局それで聞かれて終わり、仕事につながらなくて、まあ、ただ聞きされて終わりっていうことになりませんか？というふうに心配される人ってすごく多いんですよ。で、実際ですね、よくあるコンテンツビジネスでも、最初の無料レポートとか、無料の、メールアドレス登録してくれたら、こういうプレゼントがありますよっていう時に、どこまで情報を出すべきでしょうか？みたいな、ことを、まあ、考えてる方って多いようなんですね。で、実際これの答えは一つしかなくて、もう、出せるだけ出しなさいと。もう全部出していいですよっていうことなんですよ。で、まあ、それに関しては、ちょっと実際、一つの例というか、まあ、実際にあった話に絡めてお話ししようと思うんですけど、先週ぐらいにですね、私のところにちょっと相談というか、紹介のお話が舞い込みまして、それで大阪に行ってきたんですよ。で、その内容っていうのが、まあ、全国で、100店舗ぐらいの調剤薬局をやっている会社さんの、まあ、課長さんが、まあ、今後、なんかちょっとオンラインでのビジネス、オンライン薬局、薬剤販売みたいなものをやっていきたいので、まあ、それに関してどのようにすればいいのか、どういったシステムを使えばいいのか、みたいな感じの相談だったんですね。まあ、他にもいろいろあったんですけど、で、その時に、まだ、その時は初顔合わせで、向こうもこちらにコンサルを依頼する気っていうのはまだ別になくて、ちょっとそういうことを聞きたいけど、誰か、詳しい人がいませんかっていうので、不動産屋系列の紹介で回ってきたんですね。で、そういう、そこの不動産屋の、まあ、営業マンと一緒に3人で会って話をしてたんですけど、まあ、その時に、もうこちらは、向こうの本当に求めているもの、つまり向こうはホームページの作り方とか販売サイトの作り方みたいなのを一番聞きたがってるんですけど、ネットで薬品を販売する上で必要なこととか、まあインターネット上でのオリジナルルール的なものとか、例えば発送の期間についてとか、決済の、まあ、入金確認、オーダーの、管理について、顧客管理について、あとはインターネット上でこうね、医薬品を販売する場合の、まあ、薬剤師をどのようにこう、用意する必要があるかとか、そういう管理薬剤師をどう設定するかとかですね、その辺の、専門的な話、あとは集客と、まあ、その後のリピート、利益の出し方、ライフタイムバリュー、そういったことを喋ったんですよね。そしたら、まあ、向こうの人も正直全く分からなくて、こう、ショッピングサイト、ホームページを作ればいいと思ってて、そのための作り方を聞きに来たのに、全然それよりももっと大きな枠の、全体的にその会社がその新しいネット通販事業っていうのを始めて成功するための、まあ設計図というか、大枠の像っていうのをこう、全部知ることになったんですよね。で、それで向こうはちょっとそれ持ち帰って、社長とかに相談しますみたいな形でその話は終わったんですけど、まあ、後でですね、その、紹介してくれた不動産の、まあ、営業マンの人に、まあ、ね、すぐにお仕事とかお金とか報酬が発生するわけでもないのに、その、知識を教えるのを商売とされている先生に、 ここまでね、出てきてもらって、無料で話もしてもらって、もう申し訳ないです、みたいに、まあ言われたんですよ。でも、まあ、そうじゃないよと。うん。まあね、そういうふうに、こう、やり方っていうのを、こう、教えたとして、じゃあそれを聞いた側が、なるほど、ただでいいことを聞いた、やり方の全体像まで教えてもらった、じゃあ自分でやるぜって思った時に、実際できないんですよね。特に専門的な知識が必要とか、インターネットのような、難しいこと、知らないことがいっぱいある領域においては、やればやるほど分からないことって後から出てくるもんなんですよ。で、しかも、ね、それに対してすぐに答えも出せない。自分一人で調べたら時間もかかる。しかもそれが正解か分からないような状態で、ね、一つの事業を立ち上げるなんて、ほとんど不可能な話なんですよね。だから、そういう時に、じゃあ、誰か、付きっきりでアドバイスしてくれる人が欲しいなって思った時に、じゃあ誰に声をかけるかっていうことを考えると、その目の前の人でまだモヤモヤとしている、要件が固まっていないような段階の人こそ、自分の将来のお客さんにすごくなる可能性が高いわけなんです。これが逆に、もう向こうが要件をバシッと固めていて、先生、うちはこうこうこうでこういうことをしたいんです。どうしたらいいでしょうかみたいに持ってくるようなところは、たとえそれに答えられたとしても、あまりね、長続きしないというか、向こうが最初にまとめた要件の話をクリアしたら、もうそれで終わりってことになりやすいんですよ。だからなんかね、そういうのよりも、まだまだこれからの人に、こう、その人がもっとうまくいくように、その人が本当に目的としている、大目的ですよね。目的としている大目的をちゃんと、こちらが明確にしてあげて、そのために必要なものを教えてあげると、それだけですごくね、向こうの人のためにもなるし、喜んでももらえるし、そして将来的なお仕事のきっかけにもなりやすいわけです。だから、その時にこちらが、いやいや、これ以降はちょっとうちをね、うちとコンサル契約してもらってですね、とか、これ以上はちょっと、言えませんねみたいなことを言ってたら、向こうにしたらただ感じが悪いだけで、何があろうともこんなやつには頼むまいっていう風になっちゃうんですよね。それに、まあ無料でも何でも相談に乗ってあげてる、こちらが時間を使って相手と話をしているっていうことはね、言ったら時間イコール命を削ってるわけですからね、自分の命をかけてそんなせこいことしてもしょうがないんで、その会ってる間はもう全力で相手に伝えれることを全部伝えればいい。だから伝えるのはね、出し惜しむ必要はないわけですよね。で、さらに言えば、それだけで、その時の知識だけで、向こうが全部するのはほぼ不可能。これは例えて言えば、なんか、教科書と参考書と赤本渡しただけで、東大に受かりなさいって言ってるようなもんで、ね、必要なものは全部ここに揃ってるから、もうできるはずでしょ、やりなさいって言って、それでできたら人間苦労しないんですよ。やっぱりそれじゃあほとんどの人ができないから、塾があり、家庭教師があり、マンツーマンで指導してもらい、そういうふうなことが必要になるんですよね。だから誰かの手助けがないと人間って大きなことは成し遂げられないんですよ。どんなに才能のあるオリンピック選手でもスポーツ選手でも、やっぱりコーチとか監督とかそういう人を必要としますよね。コーチが別にオリンピックに出てなくても、その人についていって学んで、で弟子はオリンピックに出たりするわけじゃないですか。だからコーチだからコンサルだから相手より絶対に上でないといけないなんてこともやっぱなくて、でもちゃんと相手にとって必要なものっていうのを伝えて、相手が目指すゴールに導くことができれば、それはそれだけでいいんですよね。そしてそれが本当に必要なわけなんです。だからまあそういうふうな話ができるので、情報は出し惜しみせずに全部言ったらいいよっていうのと、さらにそういうふうにですね、お客さん、まあその場合、その時点ではお客さんじゃなくても、お客さんのこう生の声、生のお悩み、生のニーズっていうのを直接聞かせてもらえるっていうだけで、こちらにしたらね、もうただでマーケットリサーチしてるようなもんなんで、ものすごく美味しい話でもあるんですよね。だからなんかちょっと勘違いしてる人は、自分がアドバイスしてあげるんだから、自分の価値のある話を聞かせてあげるんだから、もう向こうはこっちに感謝して対価を払うべきだみたいに思ってる人もいますけど、まあというより逆にね、その 一般の会社、一般の人々はどういうことで苦労してて、どういうところがネックになりやすいのかっていうのを、実際の会社の中の担当者から実際のお話をね、直接聞けるっていうのは、普通ならばお金を払って、ね、商工会議所とか、いろんなところのマーケットリサーチをして手に入れるような情報だったりもするわけですよね。それをダイレクトに担当者から聞けるっていうのは、それだけでも価値があることだと。うん。というふうに思えば、正直ね、もう、バーターとして成立してるんですよね。自分はアドバイスをあげる。向こうは、向こうのマーケットの現状的なものを話してくれる。だから別に、こちらが損っていうこともないわけです。うん。で、そのようにして、こちらが今伝えれること、教えれることをしっかり教えておけば、向こうは、それで、なるほど、このようにすればできるんだと思って、初めて行動してくれる。で、行動してくれたら、行動している最中に絶対わからないこととか、うん、この時はどうしたらいいんだろうっていうふうな悩みが出てくる。悩みが出た時に、じゃあ、このわからないことを誰に聞いたらいいんだろうってなった時に、すぐに思い出してくれる存在になっておく。これがすごく商売的には大事な話なんですね。我々は別に社員100人抱えるコンサルティングファームじゃないので、本当の市場のマーケットシェアをね、奪い取る必要なんてないんですよ。うん。それはね、もうすごい大企業になってからやればいい話で、うん。もう本当、個人とか、まあ数人の零細的なサイズでやってるときは、大事なのはマーケットのシェアではなくて、目の前にいる見込み顧客とかお客さんのマインドシェア。頭の中の割合を取るっていう、これが一番大事なんですね。何かあった時に思い出してもらえる存在になる。何か困った時に、あ、この件ならあの人に聞けばいいやって思ってもらえる存在になる。うん。このマインドシェアをしっかり取っておけば、それはね、その人がたとえ今の会社を辞めようが、今の相談がポシャろうが、また次何か困ったことがあった時にふっと思い出してくれて、また声をかけてくれるっていうことがよくある話なんですよ。だからそういうふうにですね、なんかどこまで情報を出してとか、目の前のお客さんを制約させるためにはどこまでチラ見せしてとか、そういうふうな、なんかね、駆け引き的なテクニックで、まあ、お客さんを獲得するインターネットのマーケティング手法もあるみたいですけど、まあ、正直ね、そんな、小手先のことにこだわらなくてもいいのかなと、うん、逆に全部与えるっていう形を取りながら、相手のマインドに自分をこう埋め込んで植え付けていって、何かあった時に紹介してもらえる、紹介というか相談してもらえるポジションに行っておく、こっちの方がね、畑を耕す的な観点からもいいんじゃないのかなと、うん、私は思っています。うん。まあ、一般的に言われるとか、マーケティング手法は、もちろんね、その手法をする、まあ、する人が会社であったり、中小企業、まあ、何十人も人を抱える中小企業だったりすることも多いんですよね。だから、よくね、小さいうちは、こういったマーケティング手法がふさわしい。中規模になってくるとこういった方法がいい。で、一部上場企業とか大企業になったらこういったやり方がいいみたいな、正解っていうのは刻々と変わるもんなんですよね。だから、本とかインターネットの情報を見て、あ、こういう手法がいいんだっていうふうに、こうね、思考停止して受け取るのではなく、自分の規模感、うん、自分のやろうとしていること、自分の求めているリターンっていうのを前提にした上で、今の自分にとっての最適なやり方を、まあ、考える、目指すっていうのが、まあ、この、うん、リアコンというか、私の伝えたいやり方の中でも一番大事なことの一つだと思ってるので、まあ、そういうことをですね、忘れずに、まあ、やってもらえたらなと思います。はい。じゃあ今週も頑張っていきましょう。